皆さんおはようございます。つながりの力、今日はその8、見えるキリストということを一緒に見ていきたいと思います。イエス様を見てみたい、イエス様に会いたいと誰もが思っておられると思うんですけれども、今イエス様は私たちと共におられ、私たちを通してご自身を表すということを願っておられます。エペソの1章の23節をお読みします。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。教会はキリストの体であるというふうに、聖書では言っています。またイエス様こそ王の王、主の主、すべての上に、主権を持っておられる方なんですけども、そのお方、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところですというふうに聖書は書かれています。この聖書の真理、この御言葉の真理に教会は、私たちはぜひ戻っていきたいと思うんですが、いかがでしょう。アメン。はい。ちょっとですね、今日の、大事なところを、さらっとまとめて、いきたいんですけども、船をちょっと思い浮かべてください。海をこう、旅行する、走る、ものですけれども、船は港にいるときは安全である。しかし船は港にとどまるために作られたのではない。私たちが救われ、私たちが今この場所に生きている、また神様を知ってあがなわれてこの地上をキリストと共に歩むんですけども、それは港にとどまるためではない。安全な場所に私たちがとどまるためではない。何もしない、もう全部神様がしてくださるから、ただイエス様が戻ってくるのを待つだけのためではない。むしろ神様が私たちを通してこの地上で神の御心を成し遂げるように私たちを作られ、私たちを送り出しておられるんだ。とっても大事なポイントだと思うんですけども、港にいるときは安全です。でも一歩港から離れて航海を始めますと、嵐が襲ってきたり、波風、試練が襲ってきたりします。時には、方向性を失ったり、沈没、難破するという危険も起こってきます。嵐が来ることによって、私たちの内側にある人格が表に引き出されます。そしてこの人格を神様はまず気づこうとしておられるということに気づいていただきたいと思います。人格を気づくことなくして私たちは神様の使命を全うすることはできません。もっと言えば、神の最善を体験したいならば、私たちは内側、心を整えていく必要があります。特定の心の態度、特定の人格が必ず必要になってきます。聖書はいろんな言葉でそれを言ってるんですけども、忍耐という言葉、誰もが聞きたくないし、自分にはそれが足りないなと思われる方が多いと思うんですけども、神様は私たちにキリストの心を学ぶように導いておられます。ちょっと隣の人に言いましょう。キリストの心、はい、キリストの心、キリストの愛です。神の愛です。でも愛はまず忍耐だと聖書は教えてるんですね。ですので私たちはまず忍耐を学ばなければなりません。はい、なんかある方はうなずいてますね。はい、今がその時です。神様、私たちの人格を築きたい、私たちの内側に忍耐を養いたいと願っています。一番自分の弱いところで、一番自分の足りないところ、いえ、気づいていただきたいことがあります。神を信じ続けること、諦めないこと、この人生を神と共に、どんな試練が来ようと、どんな嵐が来ようと、共に歩み続けていくための人格、心の態度、忍耐なんです。いかがですか。それは学んでますね。ある方は言われるかもしれない、いやもうこの嵐、この試練、この大変な状況でもう神様に祈るしかない、神様により頼むしかない、それを学んでます。その通りでございます。私たちはみんなへりくだらさせられ、そして神を求めるように、神に祈るように導かれているのではありませんか。 はい、大事なことを最初にお話ししたいと思うんですけども、ニューホープでよく言われるのは、唯一の聴衆である方のために、まあ、神様のためにという意味なんですけども、すべてのことは神の目の前に明らかです。救われる前から神様は私たちと共にいて、私たちを見ておられるんですけども、神を信じて神の子とされた私たちは、なおのことを神の守りと神の御手と、そして神様が私たちを見守って導いてくださっていると聖書は言ってます。なので神様、私たちの心の態度さえ、また毎日の些細なことさえ全部ご存知で、全部見守っておられ、そして導いておられます。私たちの涙の数さえ主はご存知で、それをすべて蓄えておられると、記されてあるんですけども、私たちの人生で経験するすべての痛み、悲しみ、試練、それらすべてイエス様も共に背負ってくださり、感じてくださり、共にいてくださり、支えてくださって、守ってくださってるんです。なのでこのように言わせてください。あなたがこの地上で生きること、毎日毎日なすこと、すべてが神の目にとっても大切で、とっても重要です。そしてあなたと共におられる主は、あなたがその中で神を見上げ、神に信頼し、神と共に歩む人生へ進むことを願っておられます。ここまではとてもいい話ですね。はい、では皆さんにちょっと尋ねたいと思うんですけども、人格はどうやって気づかれると思いますか？難しいですね。はい、いろいろなプレッシャー、いろんなこう思うしが来たときに、それを支えられるだけの、確固たるもの、どのようにして気づけるのか。先ほど船の話をしたんですけども、船は航海に出ていくときに必ず嵐、試練に遭うんですけども、沈まないために、難破しないために、その見えない船の水面下に重しがある、重りがある、キール、あるいはバラストと言われている、その部分がものすごく大事で、もしそれが、水面に見えてる方が重いならば、簡単にひっくり返ってしまうんですね。見えてない水の中のその部分の重心っていうんですけどね、重りが、しっかりしていないと、ちょっとした嵐で風で、難破してしまいます。港にいるときは安全です。でも航海に出るならば、風も吹くでしょう、波もかぶるでしょう、そして嵐も経験するでしょう。その時にどのような重心、どのような重りがしっかりとあるか、つまり見えないところの人格が気づかれているかどうかが試されます。どのようにして人格を気づくことができるか、責任を持つことによって私たちは人格を築いていきます。はい、これがつながりの力、最後のポイントになってくるんですけども、どうしても私たちは表の見えるところを一生懸命気づこうとするんですけども、その見えていない部分、人格の部分を気づくことをしなければ、全部が嵐が来た時に倒されてしまいます。その内側を今から準備し、気づいていきたいと思うんですけども、いかがでしょう。はい、そこで質問です。もし神様が私たちのことすべてをご存知で、すべてを重要だと思っているならば、もし私たちの生きることが人の目ではなく、あなたの目ではなく、あなたの思うようにではなく、神の目に、唯一の聴衆なる方のために生きるとするならば、このように質問させてください。あなたは神から聞いたことをどれだけ実践する意思がありますか？神の言葉を読み、妄想し、心に留め、でも忘れてしまう、でも従わないではなくて、それを理解し、適用し、咀嚼し、そして実践していく、その意思がありますか？強いられてではなく、仕方がないから、また怒られるから、人の目を気にしてではなくて、神を愛するがゆえに、イエス様を愛するがゆえに、イエス様がしてくださった贖いの御業、救いの御業、神様が与えてくださった恵み、愛に本当に感謝を持って応答する心を持って、私たちは神から聞いたことを実践する信仰者になっていきませんか？神は私たちの最善を受けるにふさわしいお方です。この世のどんなものに投資するよりも、どんな事柄に命をかけるよりも、神にあなた自身を捧げてみませんか？あなたの命を、あなたの人生を、あなたの最善を 捧げるにふさわしいお方はイエス様だけです。アメ。私たちはこのお方の声を聞いて、そしてそのお方の願われている、それを喜んで実践するものになれたらなと思います。ノートの一番目をご覧ください。キリストが教会の頭であり、教会はキリストの体である。聖書に書かれてあるんですけども、エペソの3章17節から19節をお読みします。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように、そして愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒たちとともに、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。そのようにして神の満ち溢れる豊かさにまであなた方が満たされますように。教会はイエス様、すべてを満たすお方が満ちておられるところって書いてあるんですけども、私たちはどのようにしたらその神の、豊かさを、に満たされることができるんでしょうか。それはキリストの愛を知ることによってです。ここが結構難しいんですけども、ただ知識的に頭に入れるというだけではなくて、パウロが言ってる神をよりよく、皆さんが知るように祈った、その意味は、時間を共に過ごすこと以外できないらしいです。神様は結婚を作り、家庭を作り、私たちがまず家庭の中で人間関係を築いていくように、計画されているんですけども、時間を共に過ごすことによって初めて誰かを知ることができます。私たちはただ聖書を読むだけ、ただ、奉仕をするだけではなくて、神と共に個人的に時間を取るという、その心の姿勢、その人格的な資質、心の態度をまず身につけていかなければなりません。ただ聖書を読んでる、ただ神学書、信仰のなんか助けになる本を読んでる、ただデボーションを書き留めてるというだけではないんです。神について知るだけではなく、神を個人的に知ってるかどうかが鍵になります。そしてキリストを個人的に知るとあなたの人生は変わります。この方を知る、キリストの愛を、完全な愛を知れば知るほど、それは本当に深くて大きいんですけども、知れば知るほど私たちは変えられていくんです。お分かりいただけますでしょうか。ちょっと話がバーッといっちゃって、ついていけない方のためにちょっとだけ戻ってみたいなと思うんですけども、今日は最後ですのでですね、丁寧にいきたいと思います。神様の満ち満ちた様にまで満たされたい。そう願われる方どのくらいいらっしゃいますか。本当？満たされたい、でも従わない、でも実践しない、いえいえいえ、行うことによって祝福が来ますし、本当に御言葉に従っていくときに、ああそういうことなのかっていうのが初めて体験的に分かりますし、何よりも神様と個人的な関係を作り、神を知るために絶対にこの実践は避けて通ることができません。でもそれをし始めるならば素晴らしいことが起こります。神の愛を知ることができるんです。神の愛はその広さを知ることができます。はい、広さどのくらい広いんですか。はい、全ての人の全ての人生の経験、暗闇、悲しみ、痛み、それら全て全てに及びます。神の愛が届かない、神の愛が、与えられない場所はないほど広いんです。アメ。無限です。大丈夫ですか皆さん。神様無限ですね、偉大ですね。この地上しか私たちは知らないんですけども、神様にとってはもう本当に全てです。全ての事柄に及びます。アメ。長さはどうですか。私たちの生涯に及びますか。はい、生まれる前から、そして死んだ後も永遠まで、はい、常しえまで、神様の愛の長さ、それはもう永遠でございます。尽きることがありません。よろしいですか。高さ、はい、高さの制限あるんですか。いいえ、極限までもう限りがないんです。私たちの人生の最大の喜び、最高の喜びを与えてくださる、もうそれをもうはるかに超越してるぐらい、喜びにおいても極限の喜びをはるかに超える高さがあります。深さ、 落胆、絶望、たとえ死であっても滅びであっても、私たちの人生で経験するどん底であっても、そこまで神様の愛は届きます。はい、このように言わせてください。神の愛を受けない人という人はありえないんです。信じられますか。神の愛の広さ、長さ、高さ、深さ。でも私たちは時々忘れてしまう、時々疑ってしまうんです。でも神の愛を受けないということはありえません。神はすべての方を愛しています。神はあなたを愛しています。あなたは今愛の中に、恵みの中に生かされています。アメン。この愛を知れば知るほど、私たちはイエス様のように変えられていくんです。ですからまず神様につながり、神様を知るということが鍵になってきますが、それだけで終わりません。2番目に進みたいと思うんですけども、ノートの2、私たちは聖霊によってキリストの体の器官です。キリストの体、頭は天におられ、イエス様は天におられるんですけども、体は地上にあります。それは教会であり、それはあなたであり、私たちです。私たちはバラバラではなく、私たちはお互いつながるようにキリストの体の器官として作られています。ですから離れている、つながらないということは神様にとって考えられないんです。私たちはみんな神の家族の中に入れられ、キリストの体の一部とされました。すなわち私たちにはキリストの使命が与えられているんです。これは大いなる特権です。私たちは天国の住人であり、天国の民であり、神の民であり、この地上で神の使命を与えられている者たちです。アメン。私たちがいること、私たちがなすことは全部神の前にとっても大切で意味があります。エペソの4章の16節をお読みします。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります。成長のプロセスで私たちは教会につながり、お互いにつながり、そして組み合わされ成長していくことが可能になります。そこで大事なことを言わせてください。イエス様は天におられるんですけども、頭は天にいるんですけども、キリストの体である私たちはキリストの心が与えられているんです。これはすごく大事です。キリストの心、一言で言うならばキリストの愛ですけれども、それはつながりを意味します。関係です。ですから関係がない、つながりを持とうとしないということは神様にとって考えられないことなんです。体がバラバラであって機能できると思いますか。意味があると思いますか。はい、そのために私たちは忍耐を学ばなければならないんです。責任を持ち合うという人格を築いていかなければならないんです。お分かりいただけたでしょうか。大丈夫ですか。もうちょっとゆっくりいきましょうか。はい、私たちには聖書によると王の身分が与えられています。王の身分ですって、ちょっと隣に人に言いましょう。王の身分ですって言ってください。おお、はい、自分自身に言いましょう。王ですって、王の身分だから、ダビデを読んでるし、ソロモンを読んでるし、もう旧約聖書を通していろいろな王様の失敗談を学んでるわけなんですけども、やがてキリストとともに私たちは王となる、この地上を治めるようになるとあるんですけども、イエス様にあったものがすべて今私たちに与えられています。しかし私たちの心がまだ奴隷のまま、そして傷ついたまま、いじけたままですと、なかなかその心のチェンジ、変化についていけなかったりするんですけども、ここでちょっと難しいことが起こってくるんですね。どういうことかお話しますね。本当に王となるならば、奴隷じゃなくてですね、王の心、王の身分が与えられるならば、王の心も私たちは学んで身につけなければならないんですけども、イエス様が言われたことはこうです。マルコの10章の45節ですけど、しもべの心です。人の子も仕えられるためではなく、仕えるために来たのです。天におられるイエス様がしもべの心を持っておられるならば、
そして私たちにキリストの心が与えられているならば、私たちもこのしもべの心を身につけていかなければならないんです。それは傷ついたいじけた心ではなくて、また否定的などうとでもなれという思いではなくて、本当にイエス様の心、愛の心、そして王の心を私たちは学ばなければなりません。はい、私たちの人生で嵐がなぜ来るのか、それは私たちの人格を明らかにするんですけども、そこで何を学ぼうとしているのか、忍耐を学び、責任を持つことを学んでいるんですけども、お互いにつながり合うということもすごく大事なポイントとして私たちは学ばなければなりません。そのためにしもべの心を学ばなければならないんです。はい、最後にこのことで終わりたいと思うんですけども、どこから始めたらいいのか、どういうふうにしたらいいのか、はい、全てが神の御手の中にあり、神様が導いておられ、神があなたと共におられ、あなたのなすこと全てを重要として見ておられるならば、私たちも全てをキリストに捧げるように、キリストに仕えるように、全ての心ことを心を込めて行わなければならないんですけども、急に王の心、急にイエス様の心を私たちは持つようにはならないみたいですね。成長のプロセスなんです。そこで言わせてください。与えられている霊の賜物を用いて使えることから始めませんか。それは喜びをもたらすからです。そしてそれが一番自然なことだからです。タラントの例えというのがマタイの25章の、29節お読みしますけれども、5タラント、2タラント、1タラントしもべに与えて旅に、行った主人の話ですけども、1タラントしかもらってない人は地に隠してしまった。帰ってきて29節ですけども、言われるのは、誰でも持っているものを与えられ、もっと豊かになり、持っていないものは持っているものまでも取り上げられるのだ。5タラントもらったしもべはそれを商売に用いて5タラント儲けて10タラントになった。おお、よくやった、良い忠実なしもべよ。2タラントのものは2タラント儲けて4タラントになった。でも1タラントのものは恐れて怖くなって地に埋めてしまった。神様にとって与えられている賜物、霊の賜物を用いないということは考えられないことなんです。そこでコリントでは、あなた方が霊の賜物を知らないということがないようにというふうに、進めてるんですけども、これが意外と理解できないんですね。そして霊の賜物っていうのはなんか神様から特別に与えられる油注ぎみたいなものなんで、自分ではあんまり自覚してないんです。だからどれがそうなのかなかなか分からなかったり、本当にこれでいいんだろうかっていう、自分で行ってるならば達成感とかですね、こう労力を使うので疲れとか感じてやったって気がするんですけども、神様から与えられた賜物を用いてる時ってそんなに疲れも感じないし、喜びがあるから、あ、こんなんでいいのかなっていうぐらいしか感覚的には感じないんですけども、それでいいんです。そのことから始めませんか。イエス様が天に上がられる時に私たちに聖霊をくださいました。それはイエス様の働きを私たちが、教会が、主を待ち望む者たちが受け継いでいくためなんです。そのために聖霊が与えられたんですけども、聖霊によって一人一人に賜物が与えられてるっていうんです。与えられていない人はいません。それは皆の益となるために、神様の働きを、キリストの栄光を表すために神様が与えてくださったものなんです。それを用いないということは神様にとってありえないことです。なかなか難しいんですけども、ぜひここに私たちは進んでいきたいんですね。皆さん、十分に自分の能力、自分に与えられている賜物を見出し、用いてますか？ぜひ用いていきましょう。すべてのことを神様に喜ばれる方法で、聖書的な方法で信仰を持って行いませんか。静かな反応ありがとうございます。イエス様こそ真理です。そして聖霊は真理の御霊です。そして私たちは愛を持って真理を語るようにと勧められています。違いますか。私たちは真理を宣言しましょう。教会はキリストの体です。私たちはその各機関です。私たちが共に働くときに神の栄光がこの地上に表されます。それは心、キリストの心を持って、しもべの心を持って、賜物と情熱に応じて仕えていくときに神様の栄光が表されるんです。何が起こるか最後に短くお話して終わりたいと思いますけれども、 私たちがキリストに似たものに成長するプロセスですけれども、私たちは一つの体に作り上げられます。一人で全部行う、一人で神様の使命をすべて行うことが神の御心じゃないんです。違う賜物を持ったいろいろな兄弟姉妹が組み合わされて、同じ心、同じ聖書の価値に従って歩んでいくときに神の御心がなされるんです。何が行われるか、もし誰かが信仰でつまずいて神を信じれない、神に従えない、顔を伏せて、そして立ち上がること、進むことを諦めてしまった、そういう人を励ますことができます。そして再びその方が信仰に戻って、神と共に歩めるように祈りを持って支えることができます。ある人が失敗する、ある人が誰かを傷つける、誰かから怒られる、あるいは罪を犯す、裁かれ罰せられ、その人を許し、そして真理の恵みの福音を語り、神の愛を証言することによって、その方の傷ついた心、責められた心、失った自信を回復させることができます。私たちにしかできません。キリストにしかできません。教会にしかできません。それが神様から私たちに与えられている神様の使命です。これはあってもなくてもいいものではなく、本当に人の人生、人の命に深く関わる大切な命のミニストリーです。誰でもできるわけじゃない。イエス・キリストを知ってる、イエス・キリストの愛を体験してる私たちが、私たちを通して行うことが神様の御心です。ペテロは信仰につまずきました。パウロは教会を迫害しました。でも主が言われたんです。サウロ、サウロ、なぜ私を傷つけるんだ。教会を傷つけるんだと言わなかった。私の弟子をなぜ傷つけるんだと言わなかった。なぜ私を傷つけるんだと言われた。私たちと教会とイエス様は一体です。もし私たちが兄弟姉妹を許すことができず、助けようとしなければ、私たちはキリストに対して、あなたを愛さない、あなたを助けない、あなたを許さないと言っていることになります。どうでしょう。腹の底から神様の御言葉を信じて、私たちの全身全霊すべてをもって主に応答し、主が語られることに従っていきませんか。神様、偉大なことをなさります。神の働きから外れている、自分が何かしても何をやっても意味がない、役に立たないという人は一人もいません。私たちは皆キリストの体の部分なんです。手が足に向かって、私は足じゃないからあなたはいらないということができないように、私たちは全員が必要です。そして全員がとても大切な神様からの役割と賜物を持っています。土に埋めないでください。あなたは大切な大切なキリストの体の部分です。あなたの賜物を信仰を持って神様に捧げ、神様のために用いてください。その時に私たちは互いに責任を持ち合い、人格を高め合い、そして神様の栄光をこの地上にもたらすことができるでしょう。試練は来ます。戦いが来ます。敵はそれを嫌がってます。あなたが何をしても意味がない、あなたのやれることなんかわずかだ、はい、嘘を退けましょう。主の語られた真理の御言葉に立ち、神様の約束のために私たちの人生を捧げて進んでいきたいと思います。最後にお祈りします。神様、どうぞ私たちがあなたの語られた御言葉の真理に、イエス様に、聖書に戻っていく時が今であると信じます。この国でいろいろなことに惑わされて、いろいろな迫害、いろいろな苦しみの中であなたから目を離し、あなたから離れてしまっていること、私たちは知っています。主よ、今日悔い改めます。主が呼んでくださり、主が息を吹きかけ、聖霊を送り励ましてくださっているならば、今日聖霊様の語られる声に耳を傾けます。あなたでいいよ、 あなたの持ってるものでいいよ、あなたのできることでいいよ、私はあなたと共にいる、そしてあなたの賜物を通して、情熱を通して、あなたと共に神の御心を、神様の働きを立て上げよう。どうぞこの場所が、私たちがイエス・キリストの心を持って、お互いに真理の御言葉によってつなぎ合わされ、そしてお互いに励まし合い、あなたの愛を実践し、立て上げられる安全な場所に、平和の場所に、神の支配される場所になることができるように助け導いてください。あなたにつながります。あなたの心を教えてください。そして愛を持って、すべてのことを愛を持って、心を注いで、最善を持って、あなたに仕えるように行うことができますように。主よ、どうぞこの教会を導いてください。兄弟姉妹一人一人の祈りに応え、あなたが愛を表してください。そしてどうぞ私たちを通して、この国に、また世界に、あなたの愛と恵みを表していくことができますように。教会が見えるキリスト、イエス様の心を持って立ち上がるキリストの体となって、立て上げられ、回復できますように。主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。アメン。今週いろいろなことがあると思いますが、神様は私たちを愛し、私たちを導いています。内側を神様立て上げてくださっています。どうぞ小さなことに、毎日起こる小さなことに、ちょっと祈り心を持って集中して、そしてあなたの思い、あなたの心、そしてあなたの思いプラスイエス様の思い、イエス様の心を、はい、学ぶものになれたらなと思います。どうぞ皆さん、お一人お一人の上に主の御手と祝福が豊かにありますように。今週も主に期待していきましょう。